夫婦問題カウンセラーコラボトークと題して、個性が違う夫婦問題カウンセラーが皆様のご質問にお答えいたします。夫婦問題でお悩みの奥様だけでなく、旦那様からのお悩みにもお答えしますので、ご質問などいただけると嬉しいです。皆さんこんにちは。不倫解決の底力アップカウンセラー本川敦子です。本日もお聞きいただきありがとうございます。さて、前回 の第9回目のコラボトークもおかげさまで皆さんにたくさん聞いていただくことができました。ありがとうございます。コラボトークの今回で10回目になる今日はですね、前回に続きまして、夫婦カウンセラーの相原めぐみさん、勝山由香子さんをお迎えしております。早速お二人をお呼びしたいと思います。それではどうぞ。
こんにちは、夫婦問題カウンセラーの相原めぐみです。どうぞよろしくお願いします。
こんにちは、夫婦カウンセラー勝山由香子です。どうぞよろしくお願いします。
はい、早速、今日もね、3人でいろいろ話していきたいと思います。本日のお題はこちら、夫の不倫が発覚したときどうする、どうしたです。これね、このお題だけね、普通に聞いたら、不倫されたことない人にとってはなんかめっちゃワクワクするテーマだと思うんですよね。で、旦那の不倫分かったときどうすんのみたいな思うんじゃないですかね、普通に聞くと。でもワクワクしてる時点でやっぱり、結局他人事ですよね。で、昔のね、不倫される前の私もそうでした。こういう他人の不幸はね、蜜の味っていうんですかね、そういう時どうすんのみたいに思っておりました。ですけども、本当自分事でね、不倫が起こると本当全く別です。私も経験しましたけど、夫の不倫を知ってしまうっていうのは本当にもう晴天の霹靂なんですよね。で、もう私の場合ですと、ね、心臓の鼓動がね、すごく早くなって分かった時に、もう頭はね、普段冷静なはずなんですけど、本当混乱したし、もう何をどうしたらいいんだろうって、本当にパニックになったことを今でも思い出します。きっとね、夫婦カウンセラーされてますお二人も、夫婦問題とかね、不倫問題のスタートっていうのは、不倫をね、まさに発覚した時からだったと思うんですよね。きっと皆さんもね、そうだと思います。普通に平和に暮らしてたのが、この発覚をきっかけにスタートしたんじゃないかでしょうか。それで、本題に入る前に、こちらにも経験者のお二人がいらっしゃるので、ちょっとお聞きしたいんですが、ご主人のね、不倫が発覚する前、以前に、例えばうちの主人おかしいなとかっていう、いわゆる女の勘みたいなものが、発覚する前からあったのか、ちょっと聞きたいんですけど、勝山さんとかはどうでした？
はい、私の場合はですね、さすがに不倫発覚前に何か気づいたってことは全然なかったですね。全く思ったことっていうのがありませんでした。もともと夫とはですね、比較的そのあっさりした関係で、つかず離れずって言ったようなその距離感がもともとあったので、ちょっと気づきにくかったのかもしれません。うちの夫はですね、いわゆるその色恋というようなことをその一生懸命なるようなタイプじゃないと思っていたものですから、そういうことがですね、発覚したときはもう本当に急なことで驚きまして、そうですね、頭が真っ白になったり、膝がガクガクしたりとかですね、全身が震えちゃったりとか、ちょっとそういうショックが結構当時自分ではものすごく大きくて、怪しいってそもそも思ってたらこんなに驚かなかったんじゃないかなと思います。はい、
相原さんはどんな感じだったんですか？
私も全く夫を疑ってなかったんですよね。 だから、一時期暗くしている時期があったんですけど、男性更年期だろうなっていうふうに思ってました。そしたら、後から考えたら、それは、不倫の罪悪感に悩んで、メンヘラになってたみたいなんですよね。で、確かに、後から考えたら、携帯電話をトイレまで持って入ってたなとか、あったんですけど、本当に、その不倫の世界のこと全然知らなかったので、なんか別に、不思議なことするなくらいにしか思ってなかったんですよね。
お二人の話聞いてちょっと私ほんまびっくりしたんですけど、みんなそうやったんやって思いました。実は私も全然怪しいとか、なんか行動おかしいなとか全く疑問に思ってなかったんで、発覚した時になんかよく女の勘は鋭いとかってよく言うじゃないですか。だから自分鈍感なんやとか、なんか全然ちょっと本当にそういう意味でもショック受けましたし、それだけ夫に関心がなかったんかなっていうふうにちょっと思いました。なので、ちょっと聞いてお二人も全然予兆とか怪しいとかなかったって聞いたので、なんかそう考えると皆さんも私も何て言うんですかね、夫をある意味大きい意味で、信じてたというか、放置はしてないと思います。大きい意味で信じてて、何の気なしに夫婦生活をね、されてたんだなっていうふうに感じたんで、だからそれゆえにね、普段が何も怪しくなくて平和というかそれなりの日常やったがゆえに、やっぱ発覚の時ってね、すごくびっくり、ね、しましたよね。それでですね、今回このテーマに関して、前回前々回のアンケート形式をね、ちょっと私もパクらせていただきまして、アンケートをしたんですね。今回はね、その夫の不倫が発覚した時にどうしたのっていうことを、リスナーの皆さんや、LINE 公式のね、会員様から、アンケートの回答をいただいております。今回回答してもらったんですけど、やっぱ普段ね、不倫って大体一人で悩んでいるから、自分はこんなことしちゃったけど、他の人ってどうしたんだろうって結構知らないじゃないですか。昨日の晩ご飯どうやったっていう話題じゃないから、この質問って本当、不倫をされたことのある人にしか聞けませんからね。なので、こういう機会にもなるなっていうふうに思ってます。なので、そういう意味でもね、こういうコミュニティっていうかね、こういう番組があるおかげで、他の方の現状とかね、困ったことをシェアできて大事だなって思いました。さて、で、リスナーのね、皆さんに聞いたアンケート内容、ちょっと質問内容を読んでみますね。夫、不倫が分かった時に、あなたがしたことは何？ということで選択肢を用意してます。A、夫のスマホをチェックした。B、夫に問いただした。C、不倫女に問いただした。D、友人や親などに相談をした。E、探偵に相談した。F、何もしなかった、できなかった。G、その他っていうアンケートを、したんですね。で、今ちょっと選択肢ね、なんかありそうなことをちょっと私選択肢に用意したんですけど、実はこの選択肢の中で誰もこう丸をつけなかった項目が一つあったんですけど、何だと思います？しない、やらなさそうなことって。勝山さん、どうでしょう？
C のですね、不倫女に問いただしたっていうのはあんまりやらないんじゃないかなと思いました。夫は最初に詰めるパターンっていうのは結構多いんですけども、ですので、それはないとして、友人親探偵とか、ちょっと迷ったんですけども、やっぱり不倫女に直接行く人っていうのはやっぱ少ないかなと思いました。私自身やっぱり不倫女に行くのが一番最後だったんですね。それでそう思いました。
確かにね、そうですよね。相原さんはどうですか？
私も不倫女に問いただしたっていうのはないかなって。やっぱり不倫されたショックが大きいから、なんかこうメンタル弱ってる時にそんなに強く出られないような気がしたんですけど、はい、
そうですね、私も一応書いてみたっていう感じなんですけど、実はですね、回答が一つもゼロだったやつは何もしなかった、何もできなかったっていうのが誰も丸してないんですよね、うん、っていうことはなんかそれだけ夫の不倫が分かると、なんか妻はもう何らかの行動をしてしまうんだなと、まあ、せずにいられないものなんだじゃないかなっていうふうに感じました、まあ、それだけショックが大きくて慌ててこうバーンとやってしまったことなんでしょうけども、まあ、衝動的なのはね、どうかなとは思うんですが、まあ、妻はこう何らかのこう行動を、ね、起こせるこう力もあるんだなということも感じました。それでですね、その先ほどのアンケートの結果をちょっと多い順に並べてみました。第1位が、ね、2つあるんです。1つが夫のスマホをチェック 29% と、うん、もう一つが本当あるあるなんですけど、夫に問いただしたも 29%、 この2つが第1位でしたね。そして第2位が、友人親などに相談したが 14% で、その他でこれ同じことを書いてた人が 14% いたんですけど、ありとあらゆる証拠をかき集めたっていう人が 14% で、この2項目がね第2位でした。そしてまあ第3位が、探偵に相談したと不倫女に問いただしたっていう人が 7% ずついたんですね、はい、そういう結果だったんです。でちょっと今回まあ第1って順番つけたんですけど、1つ だけじゃなくこれとこれをやったんですっていう複数回答の方もいらっしゃいます。結構多かったんですよ、うん、で、ね、先ほども言ってましたし、私もそうなんですけど、もう第1位のスマホチェックと夫に問い出すは予想通りですね。もう本当あるあるですし、まあ、相談、ね、お二人も相談を受ける中でまずそれをしたんですっていう方が、ね、多いのが実態なんですよ、はい、でこの結果を見ての感想とか、私は発覚した時にこれをしたんだよねみたいな体験も聞いてみたいんですけど、どうでしょうか、感想など。
そうですね、不倫相手に問いただした勇気ある人いたんですね。私はちょっとちょっと怖くてというか、なんかまだなんかそんなんできなかったですね、はあ、
もしかしたら知ってる人だったとかも可能性ありますよね。なんか友達だった、
そうね、ママと、ね、
分かんないけど、
うん、いやそれ嫌ですね、
うん、勝山さんはどうですか？
私の場合はですね、夫のパソコンの、そのメールパソコンがメールが立ち上がってて、そのちょうど女とのやりメールがバーンって立ち上がってた、はい、で横に携帯もあって両方立ち上がってたんですけど、でわーって、何これって思って、その偶然見てしまったっていうのがその発覚の原因なんで、その例えば自分から積極的に証拠を取るとか、そういうそのことに対して最初はそのすごくその抵抗があったんですよね。で例えば夫のですので、その夫のスマホを見たりとか、夫を問い詰めるっていうことをですね、最初にこうパッとできるっていうのは本当にね、皆さんすごいなと思いまして、私はもうどっちかっていうと、とにかくどこの女かだけは探さなきゃっていうのはパッと思い浮かんだんですけど、もうそれ以外は何もできなくて、皆さん本当に冷静に動かれてると思います。と思います。はい。
そうですね。
はい。
スマホチェックもある意味冷静なのかもしれないですね、こそっと。なるほどね。はい。で、私はですね、さっきの、まあ、順番の感想なんですけど、自分にはこれはありえないなって思ってたのが、第2位に上がってたこう友人とか親に相談するっていうことは本当に全然思わなかったんですよね。なんか本当なんていうの、自分はこう幸せな 人生を生きているとこう思い込んでたし、なんかそう思われたいっていうのも多分あったと思うんですよね。なので、なんていうかな、こんな夫婦の不祥事とか、その人にこう相談ってこう言えないってね、本当に思いました。今ではネタにはできるんだけど、当時は人に相談しようなんてね、思いませんでした。で、やっぱりこう、夫の、冷静に考えると本当夫の不祥事なんですけど、なんとなく自分にもなんか悪いことがあるんかなっていう気もあったんですよ。あったんです。でも、かといって、その人に言えない、相談できないと思ったけど、苛立ちも止めておくことができなくって、私は最初にぶちまけたのは、3位にの上がってた探偵さんにね、相談というか、調査の依頼ではなくて、かけてましたね。ブログで、この人だったら聞いてくれそうっていう人にかけて、相談したっていうのをね、やったっていう経験があります。続きましてね、先ほどね、いろんな選択肢あったんですけど、今、お二人、私を含めて3人、夫婦カウンセラーっていう立場にいはりますけど、その視点で、考える、これをしたのはするのは良くないよなって、これをした方がいいよなっていうものを聞いていきたいんですけれども、そうですね、そのカウンセラー視点で、夫の不倫が発覚したときに、した方がいいこと、しない方がいいこと、しちゃダメなこと、みたいな視点を聞きたいのですが、いかがでしょうか。
ですね、私の場合はですね、カウンセリングで、例えばその次何をしたらいいでしょうとか、ご質問が来れば、次にこれをしたらどうですかっていうようなお話もするんですけども、基本そのやっていいとかやって悪いってことはないんですよね。で、私たちはその不倫をされた側で、言った被害者に相当しますから、その例えば殴る蹴るとかね、そういう社会常識に反したようなことはやっちゃダメだと思うんですけども、絶対やっちゃダメっていうようなことはもうほとんどないと考えて、差し支えないと思っています。で、こういうことをよく、こういうことしちゃいました、失敗しました、どうしたらいいですかっていうようなそのご質問をよくいただくんですけども、詳しくお話を聞いていきますと、ほとんどの場合、やっちゃいけないっていうようなことではないんですね。皆さんがおっしゃるように。で、それはじゃあなんで失敗したかって思うのかっていうと、自分が思った通りに進まなかったから、それを失敗したっていうふうにこうと捉えてしまう方が多くて、で、つまりその思い通りにならないっていうことは、失敗したっていうことではないんですね。ですから、いいとか悪いっていうのは、私は存在しないっていうふうに思ってます。で、不倫が発覚したときに、どうするかっていうことについてはですね、あえて一つ言うとすれば、不倫している夫にですね、あなた不倫してるでしょって言っても答えてくれないよっていう、ということを一つね、覚えて、置かれるといいと思います。
なるほど。ご意見ありがとうございます。私も、そうですよね。一番 NG なのが、ゆかこさんも説明してました、夫に問いただすなんですけど、発覚した時にもう問いただしてしまった人はどうすんのってなるんですけど、今からでも、さらに問いただそうとするっていうのも、ちょっと、意味がないというかね、絶対認めないし、逆にこっちの、お前だってこうじゃないかみたいに言われるだけなんで NG って思っております。で、実はね、ほんまはこれをさっきの選択肢をやって、それをや、や何をしましたかっていう質問の次に、本当はそれをしてどうなりましたかっていうのを、ちょっと本当はアンケートに入れたかったのをすっかり忘れてたんですよね。やってみてどうやったかっていうところね、本当は聞きたかったんですけれども。で、私の中で、しない方がいいことって たくさんあの中ではまああるんですけど、私はそのやっぱ発覚時って一番心がこう、さっきも言いましたけどね、心臓が止まりそうになったような、そういう高ぶってる時に、こう身近な人に、まあ、接触相談をちょっとまあしないことっていうのもちょっと思ってるんですよね。そのまあ身近な人っていう中にはその夫も入りますし、友人や親親戚も入るんですけれども、やっぱり心が高ぶってる時って感情だけでものを言ったりしがちです。特に夫に対しては。で、たとえ友人仲いいと思ってる友人であっても、こっちが感情で高ぶって言ってる内容に対して、なんていうんですかね、こう私が思ってることが私の思ってることにそぐわない慰め方っていうんですかね、とか、あとは逆に苦言を言う友達とかもありますので、あなたがなんか心を軽くして相談したつもりが苦しむ場合っていうのもあるんですよね。で、なんで苦しいかっていうと、やっぱあなたが今高ぶってるから、落ち着いてたらまた冷静に聞けるものも高ぶってるから、余計相手友人の言葉や親の心がね、響かない場合があります。なので私はやっぱ発覚したら、もう完全なる第三者、例えばもうカウンセラーさんになるんですけども、そこにもぶちまけるなり、相談をぶちまけていいですよね。ね、お二人ね、ぶちまけてもらっていいですよね、
はい、
相談はね。そういうことを、ね、してほしいなって、本当に心から思ってます。相原さん、何かありますかね、ちょっと聞かなかったん
まあ、
です
い
けど。
や、まあ、そうですね。した方が良いことで、まあ、確かにもし旦那さんがこう言い訳なり、嘘なりでもいいから、何かこうだったからしてしまったんだとか、そういうことを話したりしたときは、もうなるだけですね、まあ、無理かもしれませんけど、旦那さんの話をね、聞く姿勢は持ってもいいのかなって、持った方がいいかなと思いますけど、やっぱりその感情が高ぶって、今、本川さんが言われたように、高ぶってる時っていうのは、なかなかね、そういう態度が取れなかったりするので、そういう時はもう本当に、ちょっと物理的に距離を置くとかね、なんかこう適当に言い訳して、ちょっと買い物行ってくるとか、なんか少し距離を、まあ、ぶつけそうになったらですよ、置いた方がいいのかなって、ある程度落ち着くまではですね、そんなふうに思います。あと、まあ、しない方が良いのは、まあ、今言われたように責め立てること、問い詰めすぎること。問い詰めすぎたらやっぱり逃げます。逃げるか戦うかしかないので、旦那さんはですね、逃げて家を出て行ってしまったらもう本当に大変なんで、やっぱり問い詰めすぎないことですね。あと、まあ、離婚だとか弁護士だとか、そういった言葉で脅さないことですよね。そういった爆弾発言を、過激な発言をしないように気をつけることかなっていうふうに思います。以上です。
いろいろありますね。ヒントにね、していただけたらなと思います。はい。で、今回のね、アンケートは、まあ、不倫が発覚したときにちょっと焦点を当てて聞いたので、リスナーの皆さんにとっても、もう過去のね、ことをちょっと聞いちゃったわけなんですけども、今日、まあ、私たちの、話を聞いて、ああすればよかった、そう、あんなんしちゃいけなかったんだと悔やまれても、リスナーさんのね、参考にはなりにくいので、まあ、発覚後、まあね、なんかいろいろしちゃったかもしれない、もう攻め終わったとかもしれないけども、じゃあ今後はね、どうしたらいいのかっていう視点で考えていけたらなと思います。そうですね、まあ、具体的には、そうですね、最初のこうね、高ぶった爆発感情がちょっと収まってきて、さあ私どうしようっていうタイミングで、こうどうしていったらいいかなっていうふうに、ちょっとそういう意味でのご意見とかアドバイスいただけたらと思います。勝山さん、どうですかね。
さっきもね、言ったんですけども、その失敗とかですね、やらかしてしまったって皆さんものすごく気になさるんですけど、殴る蹴る以外はのことはそういうのはやらかしてしまったっていうのは存在しません。ですから、こういうケースが例えば成功するケースであるとか失敗するケースっていうのは見極めができませんし、その両方試してどっちがいいとかっていう比較なんかももちろんできないわけですから、その何が成功か失敗かっていうことをその考えること自体がもうあまり、まあ、意味がないとか、あまり考えなくてもいいというようなことですから、まあ、私の経験からね、そのどういう指針で進めていけばいいのかっていうのを少しちょっとお話しすることにしますね。
はい、
不倫が発覚してそのしばらくしてから、その私ができたことって言えば、その夫に例えば不倫をやめてくださいとか、不倫なんてしてたら仕事にも影響が出るから、職場の人にバレたらやっぱ大変なことになるので、もうやめてくださいっていうようなお願いするとか、夫を説得するとか、そういうことしかできなかったんですね。で、結局、まあ、結果的にはそれをやってみたけれど、まず一つの全く効果がなかったっていうことがありました。で、今思えばですね、不倫問題解決に対して私がすごく甘かったっていう部分があったと思います。っていうのは、その夫婦で話し合いをしたら、その不倫をやめてくれるとか、例えば仕事に支障が出るからやめてって言ったらやめてくれるっていうふうに思ってたんですけども、それが非常に甘かったっていうことですね。で、まあ、こういう私の経験から言えることは、その夫婦間だけで不倫の問題を解決しようと、思わないことです。で、例えばじゃあどうするのかって言ったら、2人の間で話をしても全く拉致が開かないので、じゃあ同じように不倫された人の話を聞くであるとか、まあ、自分の両親に話するとか、弁護士とか探偵とか、私たちのようなカウンセラーであるとか、そういう夫と不倫女以外の人の話を聞くことっていうのが、すごく大事なことだと私は思ってます。で、状況によってはもちろんその話し合いだけでは済まないという場合もありますので、司法の力を、まあ、借りることっていうのももちろんそういう状況も出てきます。で、その時のその状況にね、合わせて、いろいろなその力を借りながら、相談者さんがね、納得できる選択を一つ一つしていって、それが失敗とか やらかしたとか間違いとかそういうことではなくて、今自分にとってここが一番ベストなんだっていうことを自分で考えて選択をして、それを行動するっていうことにつなげるっていうことがすごく大事で、それをひたすら繰り返していくことが解決への道に私はつながるんじゃないかと思います。どうしていいか全然わかんない時は、どうぞですね、私も電話の無料相談っていうのをやっておりますので、ぜひ一度お願いください。
ありがとうございました。相原さんはどうでしょうか。
はい、そうですね、私も、もうしてしまったことは仕方がないと、まあ、まず自分を許してほしいと思います。それから前を向いて、まあ、まず自分がどうしたいのか、そこを考えて、それに向かって行動していくだけかなというふうに思います。でも、だけどね、人間って分かっちゃいるけど、できないことってありますよね。そんな時はやっぱり一人で悩まないで、勝山さんも言われたように、誰かにやっぱり相談したり、まあ、厳しいことを言う人もいますけれども、でも自分にとって厳しいなと思っても、私なんかは結構ね、仏教の話とか聞きに行って涙を流してましたもんね。涙を流すと自分が癒されるんですよね。だからそんなこともいいのかなと。本当になんか不倫をきっかけに自分がなんかこう修行じゃないけどですね、そういった域に達するじゃないけど、まだ達してないんですけど そのようなことをですね、思いましたもんね。はい、以上です。
ありがとうございます。お二人のね、また2者違った意見でね、また勉強になりました。私もわかんないんですけど、やっぱり夫婦問題っていうと、やっぱり夫婦って何かとこう夫と私っていうなんか2人の問題ってやっぱ考えがちなんですよね。私がこうすればいいんじゃないかとか、夫がこうあればよかったんじゃないかっていうふうに、やっぱ2人って思うと、もうそれしかなかなか出てこないんですね。私も本当にそうでした。自分が反省したかと思えば、急に夫を責めたくなったりしてたんですけど、なのでその夫婦問題をその夫婦の中だけにとどまるのは避けた方がいいなと思ってます。やっぱり夫婦っていう1対1の関係っていうのはどうしてもやっぱ狭い考えだし、他の夫婦も分かんないわけです。自分たちの夫婦だけの話をしちゃってるので、それを一旦なんていうかな、世間レベルの土俵にバーンと持ってくるっていうか、自分たち夫婦を別の視点で見るっていう意味もあるし、不倫をね、なんか自分でが悪かったって責める方もいるけど、いやいや法律を見てごらんと、夫の不貞行為はね、言い方悪いですが犯罪というか、法律に、ね、照らすと犯罪なんだよっていうことも知らない方もたくさんいらっしゃいますし、あとカウンセラーさんとか同じように悩む方の話を聞くと、あ、そんな風な視点もあるんだとか、夫婦になった時に一旦、いずれはそう夫婦の問題なんで夫婦にはなるんですけど、一旦この機会にそうじゃない場にパンと出てみるっていうことをすごく大事と思います。その中にはカウンセラーさんとか必要になればね、もちろんさっき言ってました弁護士さんとかの話もあって、本当に私もちょっと前の回で言ったんですけど、不倫をされたことでね、学んだことが本当にいろいろあります。法律にしても他の夫婦はどうしたんだとか、解決した夫婦はどんなことをしたんだろうっていうのを学ぶ機会もあって、本当にすごく考えさせられたし、自分の勉強にもなったのと、それをきっかけにやっぱり夫婦の視点が変わったので、夫の見方とかも変わっていきましたので、やっぱり一旦ね、心が爆発した時でもいいんですよ。もう男性頼ってもらって、で一瞬なんか爆発したのを出すと、なんか一旦安心はするんですよ、一旦はね。けどまたもやもやもやってくるので、ちょっと気が楽になってもカウンセラーさんとかにね、定期的にお話聞いてもらったりするのってすごく大事です。どうしてもね、自分の癖が出がちなんですよね。夫責めたらあかん思っても責めるタイプの人は責める、疑うタイプの人は疑う、自分をダメだと思う人はダメになるっていう、言っても本来の自分にまた戻っちゃうんで、そうならないようなステップをぜひ受けてほしいなと思っています。はい、すいません、喋り足りましたかね、お二人も大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
はい、
大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。大丈夫です。
はい、同じテーマで2回目っていうのも企画してもいいですからね。
あ、はい、さらに深掘りとか、
深掘りとか、そうですね、
違う視点からとかもいいかもしれないですね、
うん、
はい、ということでいいお時間になったので、3人のコラボトーク、そろそろエンディングにしたいと思います。今日で10回目になりましたけれども、本日の感想をお願いします。相原さん、どうでしたか。
はい、今回も、はい、とても楽しいお話、話し合いができたかなというふうに思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。勝山さん、いかがですか。
夫の不倫が、ね、発覚した時のことって誰もがもう一生忘れることができないことだと思いますし、ただあんな辛いことは早く忘れなきゃってこう思う気持ちは分かるんですけれど、むしろもうあの時のことを、その辛いことがあったけど、あの時辛いことがあったけど、それをその乗り越えようとしてる自分っていうのを、しっかりと褒めてあげるっていうようなね、考え方をちょっとしてみてもらえないかなと思います。そしてアンケートにですね、お答えくださった皆様、どうもありがとうございました。
はい、それでは告知の時間になりましたけれども、コンパクトに皆さんおすすめポイントをお願いします。相原さん。
私の、LINE 公式に登録していただきますと、3つのプレゼントを用意しておりますので、すいません、ちょっとないです。ちょっと、ごめんなさい、もう一回いいですか。すいません、LINE 公式ですけれども、すいません、夫婦関係が良くなる8つのヒントという小冊子と、産後クライシスを乗り越える4つのステップと、生まれ順旦那様の円満ポイント、地雷ポイントというプレゼントをお渡ししています。概要欄からリンクしていますので、ご登録してくださると嬉しいです。
はい、それでは勝山さん、どうぞ。
私の、LINE 公式ではですね、不倫にまつわるいろいろな内容を発信しています。概要欄にですね、詳しく書いてありますので、ぜひ、見て登録してください。よろしくお願いします。
はい、それでは最後に私も告知です。私も概要欄にある通り LINE 公式やっております。友達追加であなたの夫婦関係が丸分かりの夫婦メオトグラムをプレゼントしております。はい、追加してくださいね。さて、コラボトークでは皆さんのリスナーの皆様からのご意見やご感想を大募集しております。お待ちしております。LINE 公式のメッセージとか、スタンド FM のレター、 YouTube コメント欄までぜひお寄せくださいね。詳しくは概要欄を見てください。それでは本日もお聞きくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、
相原めぐみと
勝山由香子と
本川敦子でした。次回もどうぞお楽しみに。
ありがとうご
お楽
ざい
し
まし
みに。あり
た。
がとうございました。